で、リクさんの中でちょっと気になるものとして、やっぱり僕ちょっと見てないんですけど、はい、1月にこちらでも見れるロボットトレーニングです。
はい。
じゃあちょっと話聞きたいんですけど。
僕のスマホの壁紙ですよ。
あ、もう壁紙いっちゃった。
LINE のアイコンにもなってます。
下手すらもう障害の中での一本の中に入ってくる。
入りますね、これは。
そうなんですね。なんか、やっぱり、まあ、映画好きの中ではもちろん話題になってますけど、
はい、
まあ、一般的にもなんかこう、ちょっとすごい映画があるみたいなのを、この間テレビで、なんか。
はいはいはいはい、テレビでやってたんです
ね。そうですね、こういう、言ったら、あんまりセリフがない映画があるっていうところで、なんか、朝の情報番組みたいなので見たら、
情報番組でやってたんですね、
朝の情報番組で見て、あ、やっぱりここまで認知されてるんだと思って、まあ、1月にちょっとこちらでも見れるので、
はい、
これはぜひちょっと見に行きたいのではありますが、はい、まあ、ちょっと情報としてはいろいろ聞いておきたい部分があるかなと思うんですけど、まあ、絵柄すごくポップじゃないですか。
はい、
うん、なんかこう可愛い感じで、
可愛いですね。
子供でも見れそうな。
そう。僕、最前列の真ん中、ちゃんまつ席で見たんですけど。
ちゃんまつ席で呼んでるんです。
一つ隣か。
はい。
一つ人挟んで、二つ隣ですよね。
うん、
二つ隣に、
うん、
小学1年生か2年生の坊やが、
はい、
座ってまして、
うん、
おや、大丈夫かな、
うん、
じーっとね、
黙
ってですね、
お、
見終わってから、
はい、
で伸びして、
お、
面白かった、もう全てだよね、
そうなんですね、うんうんうん、
彼の感想がすごく良かったですね、僕の中では。
おー、すごいですね。この映画を見せに来る。
そう。親子のセンスもいいなと思ったし、うんうんうん、でも多かったですよ。小学生ぐらいの子を連れた。
お子様連れもやっぱ
り。お子様連れの方がいらっしゃって、やっぱ可愛らしいですからね、絵柄が。うん、で、それで大人がガン泣きするっていう状況を生み出しますからね。いやーって。やめてっていう。
なるほどね。いやね、先ほどからお名前出してあれなんですけど、ね、ミルク放送局のちゃんまつさんも、
そうですね。
殿堂入りに。
殿堂入りにしました。冷凍コマンさんも殿堂入りということ
で。殿堂入りされてましたけど、まあ、それだけのパワーがある映画なわけですね。
パワーはありますね。特にね、セリフがないから、
はい。
集中するしかないじゃないですか。
ですね。うん。
ね、アニメーションなんで、アニメーションの強みかなとも思ったんですけど、
うん、
常に動き回ってるんですよ。画面のどっかが。
うんうん、
やっぱりそこに目がヒューヒューと行くんですよね、見てる僕らも。
うん、なんかこう、その朝の情報番組で、その監督さんが言うことには、うん、そのチャップリンを意識して作ったんだ、うんうん、
わかるわかる。
ありましたけど、そのまあ動きでやっぱり見せる部分はあった
わけ、ね、あります。めちゃくちゃあります。
すごく、うん、
そう。だから、そういう点も、目の動き、表情とかもすごく豊かな映画なんで。
ああ、そうなんだ。この絵柄で表情を出せる。
そう、表情豊かなんですよ。
すごく。
眉毛とかね、目線の一つだけでもね、
うんうんうん、
すっごく表現されてて、
はい。
すごいなぁと思いながら。
はあ。
やっぱ冒頭テレビゲームのシーンもこれ本編5分だけ今 YouTube で見れるんで、
うんうんうん、
本編映像で出てくるんですけど、
はい、
主人公がまあワンコなんですよ、
うんうんうん、
ドッグちゃん、
はい、
ドッグくんが男の子なんで、
うん、
で彼がですね一人でテレビゲーム遊んどるんですよ、
はい、
テーブルテニスのやつなんですよね、
うんうんうんうん、
2人いないと遊べないんですよ一人で遊んどるんですわ。右手と左手で、ピコンピコンって言うて遊んどるんですわ。ほんで、もうその時点でこいつ友達おれへんねんなってわかるんですよ。もうその時点で僕涙がこう、俺や。昔そうやって遊んでたことがあるんですよ、僕。
俺や。
俺や。
そこでこう感情移入が
感情移入がまず爆発したっていう、こいつ俺やんけってなったんですけど、そのね、あの電子レンジに冷凍食品入れてチンして一人で食べるわけですよ。
うん、
でテレビぐらいつけるじゃないですか。
はい、
ピッてテレビつけて、
うん、
そのテレビつける理由も、
うん、
ご飯食べようと思ってふと目を上げたらテレビに自分が映ってて、
うん、
いたたまれなくなったからテレビつけるんですよ。一人ぼっちで。
一人でいる自分が見えてまうと。
見えてまうと。
やばいやばい。
やばいやばいと。ピッ。こんなテレビ番組やっとるんですけど、どれもおもろないんですわ。
あ、
うん、結局消すんですよ、ピッ、
うんう
ん。ほんなら、自分の住んでるアパートの、
はい、
向かい、道路の差し向かいのアパートの窓で、カップルがね、過ごしてはるんですよ。
おー。
キリンと牛のカップルやったかな。
あー。
ほんで、二人でテレビ見てるんですよ。
あー。
仲良く、ポップコーン食べながら、映画でも見てるのかな、みたいな。
うん。
寂しくなるんですよね。
うん。
あーって。
うん。
もう一回テレビつけるんですよ、ピンって。
うん。
ほんなら、テレビから、
うん、
君、一人ぼっちかい？
つらい。
なんだろうって思って見てると、
うん、
友達にロボットはどうっていう、
ほうほうほうほう。
そこからロボットを注文するんですよ、彼
は。ほうほう。
友達をロボットを友達にする映画なんですよね。
ほうほうほう。そのロボットは、買ってくるわけですね。
買ってくるわけです。宅配で来るんですよ。アマゾンから。まあ来るようなもんですわ。アマゾンから来るようなもんですわ。言うてみたら、簡単に言うたら。
なるほど。
楽天市場かもしれないですけどね。
なるほど。置き配されるわけ
です、ね。置き配されるわけ。まあ一応届けてくれるんですけど、高いもんなんで。多分時間指定もしてたと思うんですよ。ワクワクしてるから。
早く早くと。
自分で組み立てて。自分で組み立てないとダメなんです
よ。なるほど。お急ぎ便で頼んだ
んでしょうね。頼んだでしょうね、きっと。ほんで、組み立てて。
はい。
ほんで、動かして。
うん。
友達ができたと。やったって、うん。これでもう大丈夫だわ、俺って。ほ、
うん
で、いろんなところ二人で遊びに行ったりするわけですよ。ほ、うんで、ある夏の日に海に遊びに行くんですよね。
はい。
ええ。
いや、
ほんで、ロボットと海でパシャパシャ遊ぶわけです。キャッキャッキャッキャするわけですわ。
ほう。
ええ。ほんで、日光浴でもしよっかと。
うん、
日光浴したんですよ、二人で。
うん。
ええ。ほんならですね、夕方頃。
はい。
ロボットが、
そら、
錆びついてですね。動かないと。
そらそうだろうな。
動け
へん。わかりやすい、わかりやすい。そら、塩水は錆びる。
ちょっと待ってて、なんとかするからって言うて、家帰るんですよ、とりあえず。
なるほど。
ほんで、とりあえず本屋とか図書館行って、
ロボットじゃないですよ。友達ですからね。
そう。
友達ですから。
そう。
これはもう直してあげないと。
そう。もうこれ直さないとまずい。
うん、
ほんで、もう図書館行ったり、本屋行ったりして、いろんなロボットの、こう、修理の本。
なるほど。
買うは借りるやして、工具も買って、慌てて海に駆けつけたら、会場閉鎖ですよ。鎖されて。
おお、ほほ。
もう季節、もう秋になるんで閉鎖されて中入られへんと。さあどうするっていう。
うんうん、
ええ、ロボットそのままやと。さあどうするって、そういう映画。
なるほど、うん。
ええ、これにみんな胸打たれてるんですよ。
なるほど。友達を救う話なん
ですね。話ですね。
なるほどな。でも、まあ、言ったら102分をセリフなしで、
はいはい、
それだけこれだけ多くの人を感動させられる、やっぱり画力ですよね。
画力です。
すごいですよね。
画力と脚本力と音楽やと思います。
音楽と。うん、いや、本当これ、でも劇場で見ないやとダメなやつだと思うんですよ。
そうですね。あの空間がないとダメかなとは思います。
どうしてもね、やっぱり、ロイズになっちゃうんで、集中できる環境で見ないとダメなのかなとやっぱ思います
ね。でね、とにかく不器用なんですよ、ドッグ君。
おお。
で、途中でね、中入れないじゃないですか。
うん、
あの、いわゆる犯罪を犯さないともう入れない状況にされるんですよ。
ほう。
ロボット君が転がってるところが。
はい、
で、なんとかね、罪を犯してでも入ろうとかもするんですけど、入れなくって、どうしても、いろんな事情があって。
なるほど。うん、
で、ほんなら、いろいろと、その、ほなら、夏まで待たなしゃあないなってなってきて。
海開きまで。
ほなその間にも、やっぱり、いろんな人との出会いもあるんですよ。
うんうんうん、
でも、どっかどっかも不器用やし、
うんうん、
いじめられたりもしたり、いろいろあるんですよね。
うんうん、
ああ、こういうのあったあった、俺も。ってもうずっとね、ドッグ見てて、俺や。
俺や。ボーダの涙が。
そう、ボーダの涙が。で、ロボットの方もいろいろあるんですよ、でも、その分。
そうなんですね。うん、ロボットはロボットで感情がある。
感情は残ったまんま。
残ったまんま。
うん、首だけ動くんですよ。
お
顔と。
首は動くんだ。
そう。
あ、完全にこう、スリープ状態ではない。
ないですよ。起きてる感情がある状態でそのまま寝転がるという状態なんで。
なるほど。
生き埋めに近い状態ですよね。
ああ、なるほど。それはそれで、なるほど。
ロボット側もいろんなドラマがあって、
あ
ドッグ側もいろんなドラマがあって、
あ
そこが最後どう結びつくのかっていうところで、ボーダの涙ですよ。
なるほど。
セプテンバーが流れて、ドワーって。
へぇー。そのワンコワンコですロボットにちょっと待っててって、助けるなーっていう状態で、
そう
会えない状態が続く。
会えない状態が続くんですよ。
なるほど。
あいつどうしてんねやろ大丈夫やろかあいつどうしてんねやろか大丈夫やろかって、いつもなってるんですよ。
ロボット側はロボット側で、あいつこう、ね、来られ、ね、帰ってこうへんのちゃうかっていう不安もありますよね。
きっと彼は帰ってくるだろうって思って待ってるんですよ、彼は。
走れメロス状態
そうなんですよ。セリルンティースみたいな。
なるほど。脚本、すごい、そうっすね。ちゃんとしてそうだな。
脚本がね、ちゃんとしてる。
ですよね。
これは。
へぇ。
で、やっぱりね、どっかみんなね、覚えがあることが発生する。
ああ、
物語の中で。ね
うん、
うん。
いや、このね、ポップな絵柄に騙されてはいけないなとは、僕も思ったんです。
騙されてはいけないですね。
ゴリゴリなんですね。
ええ。ゴリゴリですね。
ゴリゴリなんですね。
はい。
なるほどなぁ。
あと、アライグマが出てくるんですけど、
はい。
基本的にこの世界は、
うん。
動物の名前なんですよ。
うんうんうん、
ドッグはドッグ。犬型はドッグだし、
うん、
アヒルが例えば出てきたら、
うん、
ダックなんですよね。
ダックとかね。うん、
アライグマだけラスカルっていう名前
なんですよ。なんであ
、すげえな。
引っ張られてないそ
れ。ああと思って。もう、笑ってしもて、そこで。
ラスカルは暴走ですからね。
そう。
アライグマ、めちゃめちゃ凶暴ですから
ね。アライグマはラスカルなんだ、と思って。
なるほどな。
そういうところもうまいな、と思って。
なるほど。でもまあ、これはね、評価高い。周りの見て
るよね、評価高いよね。
はい。やっぱり、うん、そのアニメーション自体はこれパソコンで作ってるのかな。どうなんだろうね。
どうなんでしょうね。
うん。
すっごい切ないんですよ。
へえ。
本当に。うん。
いやこいつは厄介だよ。
そう、厄介ですよ。
厄介だよ。
厄介ですよ。
へぇー。
ほんで、オズの魔法使いはちょっと見とくと、いいかなっていうシーンはあります。
なるほど。
うん、でも、まあ、見てなくても大丈夫かなと思うんだけど。
結構、そのアメリカの映画ってオズの魔法使いを
好きですね。
好きですよね。うん。うん、
まあ、あれ、ブリキの、 出てくるじゃないですか、うん、ロボット、はいはい。あれと、このロボットかけてるシーンが出てくるんで、
うんうん、
そことかね、なるほどなと。
うんうんうん
うん、あんな終わり方すると思えへんかったもん、僕。
おやっぱり意外性もあるわけですね。
ありましたね。
ね
こっちに行くんだと思って。
うんまあ、実際にね、賞もたくさん取ってらっしゃるみたい
で。そうですね。
うん。ひたすらほんまアカデミーもアニメーションで取る可能性はあるのかな。
あ、ノミネートされてたんですよ。
あーはーはー
前回の。
あ、前回の。ノミネートで
終わった。去年のアニメーションのノミネートで。
なるほど。
ノミネート止まりです。
あ、そうなんだ。
うん。
うん。
やけど爆発しましたね。
まあ。
結果的に。
なるほどね。
やっぱ面白かったんですよ。
うんうん。
うん。すごく大事なことだと思うんですけど。
うんうん、
やっぱ少年の言うと、ああ、面白かったっていう一言。
まあ、そこは全てですよね。
全てでしたね。
子供は純粋だから、やっぱりそこは嘘つかないじゃないですか。うん、やっぱそこですよね。
よかったよねって僕も思いました。ちょっと立てなかったっすからね。
そこまで。
しばらく。考え込んじゃって。
こいつはちょっと、17日から見に行けるので、こちら。
ああ、もうぜひぜひです
よ、はい。見に行きたいと思います。
ある意味、化け物映画だと思いますね。ダントツですわ。
ですよね。なんか、周りの意見を聞くと、これにはちょっと勝てない部分が。
セリフがないんで、想像力がさらに膨らむじゃないですか。
確かに、ね。
そこを表情力で語ってるんで、でもきちんと。すごく物語がしっかりしてる、
うん。やっぱり絵本ではできないところは、やっぱ音とかね、そういうところで映画的な表現がしっかりできてるわけじゃないですか。
そうそうそう。
やっぱりその、総合芸術としての一本としては映画館でやっぱ見るべきかなぁとは
思います、ね。思ったより、うん、セリフはないけど、
うん、
ドックがシュンとした時の声とか、
うん、
悲鳴上げる時の声とか、
うん、
そういうのはあるんで。
おぉ、うん。はぁ、なるほどなぁ。わぁ
できてる。
うん、僕見たらちょっと T シャツとか買っちゃうかもしれない。
あ、グッズはなんか欲しくなりますよ。
ですよね。
うん、
でももう販売終了しましたって出てますね、今。
ね、うん。だと思うわ。
ああ、予約注文で受け付けてたんだ。
これはね、何回も見たいですね。
うん、
面白かった。
ちょいちょいやっぱこういうのが出てくるから恐ろしいっすよね。
恐ろしいです、映画って。やっぱ映画館で見ないとダメじゃないですか。
ですね。
どっちかというと。
うん、
こういう映画って。だからやっぱヒットしてるんかなとかって。
だからそれね、小学生が、うん、その小学生、その年で、ちゃんまつ席で見ると、うん、やっぱり歪みますよ。
歪むでしょうね。
こういうの見ちゃうと。
ねえ。
この体験っていうのは。
満席の中で、一番先頭で見たわけですよ、彼は。
うん、やっぱね、いや、この間ね、ちょうどその、84ゴジラからね、うん、40年経ったっていうのをニュースを見て、やっぱり84ゴジラの印象ってものすごくやっぱ子供心に残ってるんですよ。
うんうんうん、
だから本当に映画館で見た最初の方の体験だったので、
うん、
未だにやっぱ残ってるんですよね。
うんうん
だからそのロボットドリームズをその見たこの子っていうのは多分ずっと覚えてるとは思うんですよ。
うんうんうん、
まあそういう一本だったのかなってやっぱ思いますよね。ね
うん、思うよね、うん。何せよ、ちょっとロボットが、
うん、
ラピュタのロボット兵にフォルムが似てるっていうところをリスペクトされてるのかなとすごく思ったりもしましたね。
でもまあ本当に、こう、一切無駄を
添い落とす。無駄がないです。はい。
ビジュアルですよね。
ビジュアル的に。そうなんです。 まあ、海行ったら喋るよね。あかんとか思って。
そら、錆びるわって。
錆びるよね。
うん。
仕方ないと思うわって。
そうっすね。な、ど、この監督さんはどこの方？一応アメリカ人なのかな？あ、スペインの人なんだ。あ、もうこれはちょっと。
押さえといて、押さえといた方がいいですよっていう。あ、やっぱりソレイユやんねえやと思って。
そうですね。
さすがソレイユやでって思って。
そうですね。うん、もう、ソレイユで正座で見ます。
そうですね。正座で見た方がいいかもしれないですね。どこでスイッチ入るかですね、スパスパさんの。累戦スイッチがどこで入るかですね。
累戦ギュルギュルなんで。
ね。そうなんですよ。弱なりました、僕も。でも、
もうそれ言うで一泊するかもしれない。立てないっつって。
か、なんだろうな、やっぱ喪失物語ではあるんだよな。
うん、うん、
うん。
はい。
で、ちょっとやっぱりドックが社会不適応者なんですよね。
おお。
そこが大きいよなと思います。
そうね。やっぱり、そう、なんで、この、本当にビジュアルに騙されると大変なことになるなって
。なります。なりも、なると思いますね。
ですよね。
うん。なると思いますね、大人は。
大人はね。
大人はね。
そう。かわいいワンちゃんと、もっと出てくるから子供を連れて行こうかなと思ったら、本当に。
本当に、ね、あの、子供に見せられない顔を見せる可能性っていうのはあると思います、これ。
そうですね。
不意をつかれるっていうんですか、うんうん。そういうシーンが多分いくつかあるんで、実際、多分、いろんな人にとって。ね、
小学生女将の悲劇みたいなことが
起こった。そう。
親が泣く
って。親が泣くっていう。どうした
なりかねないですね。
危険な映画ですよ。
危険な映画、
うん。リスクが高いっていうんですか、ね。
そうですね。
これはね、これはちょっとね、やっぱり、二人でプリクラ撮ったりするんですよ。
ベタやな。
イエーイとかするんですよ、二人で。
やることのイメージすることを全部
やる。全部やろうってしてるんですよ、ドックが、ロボットで。
なるほど。
そこが悲しいじゃないですか。
うんうんうん、
ロボットしかいないっていうのは。そこがね、ポイント高いんですよね、すごく。友達がいない。ロボットしかいないっていう。うんうん、だから取り返しのつかないことを彼はね、錆びさせるっていう。
錆びさせる。やばいな。
絶対あかんやんと思って見てたときに、うん。思った。はい。
その辺、なんかこう、それこそ昔で言うトムとジェリーとか、その辺の文脈とかもちょっと。
あるかもしれないですね。そうですね。それはあるかもしれないですね。そう。はい。
あとなんか語っておきたいものありますか？
そうですね。スパスパさんの方で。
うん。
あ、ロムレスは小娘が昇格したようで。
そうですね。ロムレス、僕順番で、ね、やっぱロムレス最近見たので、シビル王をすっきり見てしまったわけです
。はい。
で、シビル王を見ると、マジでもう小娘ってやっぱり言っちゃうほど、もう本当に邪魔な存在
だった。まあ小娘でしたからね。あいついなかったらよかったんじゃねみたいな話はやっぱ出ますからね、あっちこっちでシビル王ね。
まあ、結局、ラストでね、結局彼女がいたからっていうオチになるわけですけど、
うん、
まあ、僕の中ではいらない存在だったわけですけど、うん、まあ、ロムレスを見てですよ。やっぱりね、あのね、この子上手。
上手でしょ？
上手。
上手ですよね。
上手でしたね。
うん。
うん、やっぱりね、演技は系できてるし、
そう。
その、ロムレス自体が、やっぱりその過去のそのエイリアン文脈の 愛で溢れてたじゃないですか。
そうだ、そうです、そうです。巨匠大丈夫ですよ、僕頑張りますからっていうのが分かって伝わってくるんで。
若干やりすぎやなっていうのもありましたけど。うん。なんか、そう、なんか、やっぱり、世界観を崩しちゃダメだ、僕がっていうのは、ありありと感じた中の、そうそうそうそう、やっぱり、言うたら、まあ言ったら、あれじゃないですか、ラストガールの存在なわけじゃないですか。
そうですね。
ホラー文脈で言う、
ね。ホラー文脈で言うところのね。
うん。うん、まあ、そこは、やっぱり、その、過去作が好きがあまり、安心してやっぱ見れたんですよ、これ。
そうですね。ロムルスは安牌でしたね。
安牌。
ロムルスは安牌でした、確かに。うん、
だから、意外性は正直なかったんで、
うんうんうん、まあ、わかるわかる、
うん。その、僕の見た中で上位ではないんですけど、うんうん、まあまあ、8位ぐらいかなっていう感じだったんですが、面白かったです。
ね、面白かったですよね。そうそうそうそう、うん、やっぱりあのドントブリーズのあいつやなと思ったのは、うん、あの精液が追いかけてくんねんなこって思って
そこは癖なんすかね。
ねえ、癖なんでしょうね。ランティモスと一緒なんやろな、この人な、根本的にって。
そうっすね。だから、うん、本当にね、ホラーバタの方じゃないですか、どちらか。
そうです、そうです、どちらかといえばね、
うん。だからまあ、最初のね、フェイスハガーが出てくるところも、うん、あの、言ったらまあ、サメ映画で、
そうですね。
ちらの子でじゃないですか。
そうですね。
その足元に何かがいるっていう文脈っていうのは、
文脈ね。
今までね、その蛇であったりとか、うんうん、それこそピラニアであったりとか、うんうん、いろんなものがホラー文脈であった中を、うん、このエリアでしてくるっていうところの、うまさは感じましたね。
わ、
うん、
かります、わかります。
うん、
あとはあれかな、トラブリューかな。
トラブまあ、ミッシングも言ったら、はい、今日見たわけですけど。
6位ですね。
6位だったんですけど、うん、まあ、とにかく石原さとみがめちゃめちゃ上手かったっていうか。
頑張りましたね。
本当に、やんねえだったんだなっていう感じが、ちょっと、やっぱり、頑張ってたなっていうのはあったんですね。うん、でも、僕が一番涙したのはやっぱり青木宗隆。
いやー、青木宗隆やばいっすよ。
やばいです。
青木宗隆、この映画の青木宗隆やばいっすよ。
ですね、最後の涙はもう釣られましたね、やっ
ぱり。釣られますよね。
ですね。
絶対釣られますよね、あれ。あそこで演技されると。
いうところ。
ちょっとかなんなと思って。
ですね、うん。やっぱり、うまかったですね。この映画の MVP はやっぱ青木宗隆だったかなっていうの。
そうですね。あとは広告余計にすっといてくれたらいいなってなっちゃうんですよ。
優しいと思って。
もうね、あそこでボーダーの涙が僕の中で。こういう人のありがたみよなって。
ですよね。
こう、二ちゃんとか見てる場合じゃなかったよな、やっぱり。周りを見ないとダメだったよなって。
あれはもう本当に一番やっちゃダメなパターンですよね、ネット見るっていうのは、ね。
ネット見るっていうのは、そこには真実ないから。
ないからっていう。うん、そうね。本当はトラブルやんって言うてまう。
そう、言うてまう。僕も言うてましたもん。
何でもないようなことが幸せだったと
思う。悪意しかないじゃないですか。こう、取れ高稼ぐために、広告くちゃくちゃってして後ろで、カメラに入るようにセットして。
いやー、あれはね。
あの後の車を追いかけてくる、進撃の巨人かお前が、みたいな、石原さとみ。いやー。
いやーね、本当に意志があるし、もうね、本当に、ヒリクは聞いてましたよね。
そう。そこはかとなく吉田圭介のやっぱりね、味なんですよね。
味ですよね。
ああ、味。
そこは我慢できんかったかなっていうところと。
立ちが悪いっていう。
そうですね。やっぱりその、やっぱり社会問題としてのやっぱマスコミっていうところの皮肉はたっぷり聞いてたから、うん。
聞いてましたね。
ところですかね。
よかったですね。
うん。
わかります。
いや、ちょっと、涙でした、今日は。これ見て、うん、ちょっと、
ね
う
ん。ちょっとやっぱ、お子さん持ってると余計、
ね、
かなんよな、って思って。
本当に地獄ですからね。
地獄ですよね。
立場になると。
だと思う。
ですね。
えらいもん見たと思ったから、僕。
まあ、弟くんも、やっぱり。
そうなんですよ。
ね、いい味出してましたけど。
よかったですよ。
うん、
ちょっとよしよしみありますけどね。
よしよしみあるかもしれないですけど。ああ、完全にね、周りからこう疑われるっていう目で見られるし、うん、僕も最初疑ってたし、うん、みたいな。やっぱり、そこですよね。やっぱり、何か叩くものを探してるマスコミ。うんうん、まあ、それは言えば世論なわけですけど。
うん、
何か一つ攻撃対象を見つけたら、一つもう総出で叩きまくるというところの怖さですよね。あ、これは、うん、あの、面白かったです。面白っていう表現がちょっと間違えてるかもしれないですけど。
あとよくできてました。
よくできてました、
うん。よくできてました。そしてよくできてた映画といえば、陪審員2番ですよ。
これはちょっと語っときたいですね。
でしょうね。
これ、語っときたいですね。
これが行ったり来たりしたんですよ。
ああ、わかります。ほんまあのじじいはいつまですごい映画を撮るんだなと思って。
スパスパさん、クライマッチョはご覧になってない？
ね、冒頭ちょっと見て、止まってるかもしれない。
あ、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
なんかちょっと違うなっていうのを感じたんですよ、
ね。違うんですよ。
うんうん、
でも多分、イーソウッドの中では、OK やったんやと思うんですよ。つ、うん、いたことやったんやと思うんですよ。
はい。
クライマッチョは。
はい。
でも、やっぱり映画としてはすごくイマイチなんですよね。
うんうんうん、
あれが最後っていうのは絶対良くないと思ってるんですよ、僕。うんうんうん、イーソウッドのキャリアの中で。
はい。
やってくれたなと。
してくれましたね。なんか
やってくれたなと。
派手さは一切ないじゃないですか。
ないですね。
でも
地味っちゃ地味な映画ですけど、
こんな怖い映画ないと思うんですよ。
ないですよね。
まあ、いろんなキャラクター出てきますけど、
はい、
それぞれの立場があって、それぞれの立場に立って考えてみると、すごく行動に対して理にかなってるんですよ。
そうですね。
この立場だったらこう言うだろうな。この立場だったらこう言うだろうなっていうのが、すべてこう、腑に落ちたんですよ、
うん。
で、それが絡み合ってのあの結末っていうのは、うんうん、やっぱどういうものがありましたかね。
ね。
やっぱりこう、で、リクさんも法廷もの好きじゃないですか。
好きです。はい。
だからこの法廷ものの、まあ一つジャンルと言ってもいいかもしれないですけど、うん、で、まあ、まあ、日本にもね、裁判員制度がありますけど、
はい、
まあ、その、アメリカの裁、こう、陪審員制っていうところの、その、サンプルというか、こう、教材としてもすごく機能してると思うんですよ。これをね、どういうもんかっていうのを勉強するものに、としてはすごくいいものかなと思いますし、なんか、その、主人公が言ったら、俺が引いたかもしれない事件に、陪審やらされてるっていう状況ですよね。
もう地獄ですよね。
地獄。これは本当に神の意志を感じますよね。
ね。
うん。
どういう巡り合わせやねんっていう。
この状況、地獄やなっていう、
ね。地獄です。
ね。やっぱりその、犯人を、そのまま有罪にしてまえば、楽にはなれるんだけど、罪悪感は残るわけじゃない。
罪の意識ですよね。
罪の意識。そこに抗って、無罪にしようと頑張るんですけど、
うんうんうん、そう。
結局自分を追い詰めることになる。
そうそう。そらそうなるわな、みたいな。ええって思いながら見てたもん。
いや、これはすごいぞと思って。
ええー。やっぱりね、容赦がないんですよね。
容赦ないですね。
うん、イーストウッド。
です、
ね。やっぱり容赦がないもん取らせたら天下一品やなと思って。
そう。
それは思いましたね、陪審員2番は。ラストカットも大好きなんで。だったな、打ち抜かれたな、いろんな意味で。
ラストやばすぎるでしょ。
やばかったよね。
いやー、恐ろしい映画ですね。やっぱりその厳しさというか、容赦のなさにやっぱりその やっぱり神を感じるというか、やっぱりその、
ね、
イーストウッドの考える宗教観みたいなのもあったのかな。
そうですね、よく出てますよ、やっぱり。うん、それに対する揺れですよね。
ですね。うんうん、
それでもやっぱり神はいるのだっていうことなのかなっていう。
うん。うん、やっぱり、まあ、主人公の立場としても、子供がね、日本の奥さんの子供がいる、うんうん、これで俺が入っちゃったら、その二人はどうするんだっていうところ、うん、そこは神は許してくれるだろうってやっぱ、自分のいいように解釈しちゃうわけなんだけど、うんうん、それが本当に正しいことなのかっていうところの、やっぱり、あの答えですよね。
あの答えですよね。そうなんですよね。で、その、もう一人の主人公とも呼べるケンジの方ですよね。
はいはい
はい。ケンジの方も自分が権力のトップに立てるっていうのと、
うん、
真実はどうなのかっていう、ところで揺れ動くっていうところで天秤にかけるっていうところがもうまんま一緒の状況に落とされるのよなと思って、
うん
うんうん、どっちに進むにしてもこの二人地獄なんよなって、
うんうん、ああ
そこがすごくうまい、
うまいですよね、
うまいです、映画としてすごくうまいです、
うん、まあニコラス・ホルトのうまさっていうの
もうまさですよね、
あります
よかった、うん、よかったっす、
まあ、あのバイシーンのメンバーのキャラも立ってたし、
立てましたね、
うん、その
辺一人一人無駄にしなかったじゃないですか、
しなかったですね、うんうんうん、まあキーファサザーランドだけがいるのかと思いましたけど、ああ
びっくりしましたけど僕ほほほー言いました
そうっていうのかなと思って、
う
ん、
そう
そう、まあうん、ニコラス・ホルトは素晴らしかったな。
素晴らしかったんですね。
うん、
彼のキョトキョトしてる感じがすごく良かったですね。
良かったっすね。
良かったっす、
うんうん。
思います。
なんか、うん、やっぱり、イーストウッドのやっぱ主役選びって、やっぱりすごいなと思いましたね。
そうですね。
うん、なんか、すごく、これも見終わった後にものすごく考えさせられる。
いやー、考えさせられましたよ。
かなってやっぱ思いましたね。まあ、リクさんがこれ見た方がいいよっていうことで言われて、うん、まあ見たわけですけど。うん。うん、
一応、ジジイ最後って言ってるけど。
いやー、わかんないですよ。
そう。と思って僕は、そういう希望を込めてですね、ランキングには入れなかったっていう。そうそう。
死ぬまではやめないんじゃないですか。
そうですね。
うん、
作りたいものができたら作るじいさんですからね。
ですね。うん、
だからまあ法廷劇としてはすごくいいんじゃないかなと思います。バイシーン2番良かったです。
J.K. シモンズがここで退場するんだと思って。
そうだよね。ね、
もっと追い詰めていくのかなと思ってましたけど。
そうそうそうそうそう。うん、あの辺がイーストウッドなんだよね。でもなんか、なんとなくそう思ったけどね。うん、あ、ここで退場なんだなぁと思って。うん、そっかそっか。で、引っ張らないんだ、ここは。
そうですね。なかなかイーストウッドじゃないと JK スモーズはあそこで退場させられないことが、まあ、思いますよね。
ねえ。ねえ、うん、そうそう。
うん、
いやぁ、よかったね。
うん、
思います。
ところかな
ぁ。そうですね。うん、コメナントは昨日見ましたよ。
あ、コメナントね。
コメナント。うん。ジェイク・ギレンホールどこで切れんのかなと思ったら、安定の切れ方してたんで、よしみたいな。
ぶち切れてました
ね。大好きなんで。
お前全く今から行ったのからな。
勝ち込み行くぞ、お前みたいな。あのシーン、すごい良かったですね。いやいやいやいや、面白かったですよ。
なんか、あのね、ちょっとその、アメリカ軍、称賛プロパガンダ映画かなっていうのが、ちょっと思っちゃったんですけど、
うんうん
うん、まあそうでもなかったんで、
うん、
よかったのかなと思ったんですけど、うん、最後出てくるあの、アメリカ軍のガンシップですよ。
そうですね、怖かったですね。
怖すぎるでしょ、あんな。
えぇって思いました。 1本と登場してないのにインパクト残して帰っていきましたからね。
あれで全滅ですからね、タリバン。ね、怖すぎるやろと思って。
マジかと思って。あんなんあんねや
と思って。あんなんあんねやと思って。あれやばいっすね。
あれやばいっすね。
そんな反則ですやんってやっぱなっちゃう、
ね。なんかあの感じがガイリッチーやなと思いましたけど。ガイリッチーやなってすごく思った。
確かにそれは。
うん、あそこで。
抑えてたけど。
抑えてたけど我慢できへんかったんやなと思って。あ、発射しよったと思って。
最後出てもうた。
最後出てもうたいうパターンですよ。
アフガン人がね、片っ端に見えてもしょうがなかったんです
よ。言うてましたね。X 言うてましたね。片っ端な。なるほどな、と。いやー、まあ、トラストマイルかな。僕も8位ですけど。うん、まあ、日野翔平の遺作ということで。
ああ、うんうんうん。ね、今年を、去年お亡くなりになりましたからね。
ですね。だから、うん、あと、まあ、ドラマものの一つの、形かなと、完成形かなとは思いました。うんうんうん、ユニバース系の一つの。
ほう、
うん。日本でやるんやったらこの形が一番かっこいいかもっていう感じがしました。あ、
そんな感じになってるんですね。
良、うんうん、かったですよ、ドラマ、映画として。
そうなんだ。うん、
やっぱ宅配ドライバーに感謝しないとって改めて思いましたね。
ああ、なるほどな。うん、
すっごく、その、物流会社に勤めてる人とか、すごく。それは思ったな。いや、面白い。塚原あゆ子にすごくハマってるんですよ。
あ、そうなんです
ね。僕。で、結構、ネットフリックスとか何も知らんまんま、このドラマ見てみようと思って見て、めっちゃおもろいやんと思ったら、演出塚原あゆ子やったりするんですよ。おーっていうっていうパターンが今年っていうか、2024年は多かったかな。ラスト前は岡本智也くん？
うん。
あの子が出てくるんですけど、ちょっと会場で、あーっていう声が上がってました、ね。この映画に対して。ここでこういう出し方してくんねや、みたいな。
ちょっと意外性があるような感じ。
うん、でしたね。ここも、あーと思って。
へ、
そうそうそうそう。まあね、高畑充希ちゃんが岡田将生と結婚してしまいましたけれども。
そうですね。
そうです。
持ってかれましたね。
失恋しました。
まあ、しゃあないっすよ。
しゃあないっすね。もともと一条亭のものだったんです
よ。そう、一条亭のものだったのに。うん、そうだね。映画で夫婦役するや持ってかれますよ。
ねえ。いい夫婦になってほしいなって思います。はい、
うん。
そんな感じですかね。じゃ、とりあえずは、はい、もう一度おさらいしておくと、はい、スパスパさんの10位が、
はい、
夜明けのすべて、9位コベナント約束の救出、
はい、
8位エイリアンロムルス、
はい、
7位クラウド、
はい、
6位がミッシング、
はい、
5位がシビルウォー、4位がジョーカーフォリアドゥ、
はい、
3位がフュリオサー、
はい、
まあ、バイクめちゃくちゃでしたね、これね。
もうね、爆笑してまいりましたね。
出ましたね。誰かこんなことよう考えろという映画でしたけどね。
はい。イベントはすごい映画でした、あれは。
でしたね。
うん。
で、2位が陪審員2番。
はい。
1位、哀れなる者たち。ということで。
はい。はい、
で、リクさんの、ランキングが10位、頑張っていきましょい。うん、
はい。
9位、ジョーカー、フォリア・ドゥー。
はい。
8位、ラストマイル。
うん。
7位、博士の奇想曲、
うん。
6位、夜明けのすべて、
うん。
5位、哀れなる者たち。
はい、
4位、チャイム、
うん。
3位、クラウド、
うん。
2位、グラディエーター2、英雄を呼ぶ声、
うん。
1位、ロボットドリームズ、
うん。
ということでございます。
はい。
はい。
まあ、
よかったです。
配信でね、今から追っかけられるものもあれば、
ね、
まだ劇場で間に合うものもあったりもするので
、そうですね。はい。
まあ、ね、見てないものがもしあるようでしたら、ぜひね、ここ2人、紹介しているもので、10本に入っているものは、 わりかし皆さんちょっと見ていただきたいものかなっていうとことがあるのかなと思います。
うんうんうん、そうですね、
うん。
今回だから僕続編が2つ入ったっていうのがね。
うんうんうん。
あんまり続編ものって入れたくないなと思ってるんですけど、
はいはいはい、
監督が責任取ったっていうんですか、
うん、
2つとも、なんかそんな感じがすごく受けて、ね、
はい、
完璧な続編っていうのを2つとも見させてもらったような気がして、
あ、うん、おっしゃる通りだと思います。なんか日本ともにやっぱり監督がねちゃんと変わらなくてよかったな
って。よかったなと思います、
うん、
すご
く、うんうん。
テイストが変わらないって大事だなって。
いや、大事ですね。
うん、
ね、スターなんたらとかね。変わってね。大変なことになってるんで、ね、
あ、やらなきゃよかったのにね。
やらなきゃよかった、あれは。
やらなきゃよかったのにね。ね、
うん、
あ、まあ、言っておくと、デューンパート2は、ロボットドリームズまでは、レベッカ・ファーガソンは僕の神々でした。スマホの。
あの、壁に刺さりすぎ。
ええ、もうめっちゃ刺さったんですよ。デューンパート2のレベッカ・ファーガソン。
いや
すっごい良かったんですよ。
いや、レベッカ・ファーガソンはね、いい女ですよ、本当に。
ねえ。もう、本当に、綺麗、あの人。
ね、まあ、ミッションインポッシブルでもね、お綺麗ですけれどもね、デューンでもやはり刺さった。
やはり、刺さりましたね。
なるほど。
今回、体中呪文書いとるんですよ。もう、それだけで、何このアニメから飛び出してきたような人、みたいな。めっちゃええんですわ。
なるほど、ハフーンってなった。
ハフーンってなりました。こんな人おってええの？みたいな。
いいっすね。レベッカ・ファーゴさんはちょっとね。
エルデンリングに出てきそうですよ。フロムソフトウェア系やな。
やばいやばいよ。ダメ出せ、これ。
はい。そんな感じで、おい、リクさん、ボッチザロックはどうしたんだいって聞かれそうだけど、殿堂入りなんで。
ですね。
殿堂入りでございますので。
ボッチザロックはね。
ね、ちょっとね、もう呪縛から解き放たれないっていう状況ですからね。
うんうん、
最新刊もめちゃめちゃ面白かったです。おもろかったわ、最新刊。
いやー、娘がね、ペッツを買ってくれと。
どうなってます？その途中経過でもいいんですけど、ベースを買ってくれ事件は。
ベースを買ってくれ事件あったじゃないですか。で、その、リクさんにちょっと、はい、相談したら、とりあえず、はい、あの、簡単には与えない方がいいよってアドバイスいただいたじゃないですか。そこをちょっと、あの、実践して、ちょっとハードルを設けました。
はい、なるほど。
そのハードルを、ちょっと頑張ってクリアできないような設定にしたんで、それをクリアしたらちょっと考えるよっていうことで、しているので、そこに対する本気度を感じたら買おうかなとは思ってます、
ね。大事ですよね、うん。大事ですよね。
ですよね。だからそこのハードルを超えてまでもやっぱ欲しいって思えるかどうかっていうところをちょっと測りたいかなと。
ベースヒーローになるんだみたいな。
そうですね。押し入れで引き出したらどうしようかなと思いますけど、ね。
どっちかいったら KO を見せましょう。その時は。その時に検温を出していくんですよ。
そこにはね、チート能力ないと思います。
中江ですからね、検温はもうみんなね、あれ。
まずコミュ障ですからね、うちの子も。
もう、ロボットドリームで泣くかもしれないですよ。
泣くかもしれないですね。そうですね。
そうですね。ベースかーと思いましたからね。
そっち、うん、と思って。
興味深かったですね。すごく。かっこいいけどね。
うん、宝ではないけど、まあ、そこに対するやっぱ情熱があるかないか。
大事、大事だと思います、それは。
だからそれはすごくいいアドバイスをいただいたなと思って。
はい。
もう簡単に与えちゃやっぱダメなものかなって思いますし。うん。
うん、そうそう。
うん。まあまあ、安いもんじゃないんでね。
安いもんじゃないんでね。
ですよね。
うん。やっぱり、その、不足してくるものが多いですからね。
うんうんうん。確かに。
いろいろ。
最近は、 アンプも、Bluetooth で繋げるんだよって言われて。
だけどねって。博士の基礎曲見せましょうか。
ちょっと見せた方がいいかもしれんな。
ここまでお前できるんか。
かもしれないですね。
そこの彼のね、情熱はね、いいんですけどね。いかんせんね、いろんなところがね、ダメダメなんでね。ベネズエラのボッチ君は。
ちょっと難ありなんですね。
難ありな。相変わらず僕って真ん中の映画好きですよね。自分のランキングの真ん中で言うてる映画。
そうですね。実際に熱量を高く喋ってるのは真ん中あたり。
真ん中なんですよね。うん、大体、うん。ね。何年か前、煽られでした、
ね。煽られはね、もう、煽られ語ってるうちぐらいですよ。何キャッキャ言うて、語ってるこれ煽られやねんって。
面白かったもんね。
面白かったもんね。
はい。面白かったです。というわけで、はい。ちょっと長丁場になりましたけれども。はい。はい、こんな感じで、2024年振り返りましたけど、うん、まあ、2025年は何があるのか。
うん、そうですね。
ですね。まずガンダムからかな、みたいな感じなんですけど。
まあ、本当にロボットドリームズみたいな、ね、お化けがいますからね。
そうですね。お化けいますからね。
そういう映画にね、
出会えるか。油断できないなと思います。はい。
まあ、見続けるとそういうのにね。
そうですね。
たまにこう出てくるんで。
ドラマも多いハンサムみたいな化け物とかもありますからね。はい。
まあ、うちら会話でキャッキャ言えましたからね。
やりましたからね。あえてドラマの第一シーズンの出来が良すぎたから映画はランキングに入らなかったっていう。でも今年のインパクトには残ってるよ、オイハンサムみたいな。サードシーズンありがとうございますっていう。
クリアタバでもキャッキャ言ってたもんね、なんか。
そうね。そうね。そう、見た方がいいよって。
あ、布教してると思って。
はい、そんな感じでございます。で、まあ、今年もまたよろしくお願いしますということで、はい、言い残しとことはないでしょうか。はい、
また今年もね、1年、映画見て語りたいと思いますんで、
はい、
どれだけの人が聞いてるかわからないですけど、
はい、
こちらの座話にお付き合いいただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。相変わらず聞きにくいフォーマットでやっておりますけど、もうあえて何でも言えるようなスタンスで。
あえてのここじゃないですか。
そうです、そうですね。その通りでございます。
その通りでございます。Spotify にはあげないと。
あげないと。カタコナにあげてない。ねえ、Apple のマシモンかお前らって言われるっていう。
リキさん、バレるバレるって言ってますよ。
ほんまにね。ほんまにね。はい、ということで、はい、ありがとうございました。